一度、まあ、食事をしているときと言われています。一度と言いますのは主イエスと十人の弟子たちのことであります。実はですね、この先行しの祭りに先行しの食事としてここでは主の晩餐が語られるわけですが、前にもこの前の時もその前の時もお話ししましたように、先行しの祭り食事の場合はですね、どういう人たちかというと、家族全部であったり一族であったりとですね、いろんな人たち、要するに男も女も子供もいるということが前提なんです。ところがここでのイエス様の食事はですね、ここに一族と言われているのはそういう人々のことではありませんので、12人の弟子たちと共に食事をしているということを前提にしています。ですから先行しの食事と言いながら先行しの食事ではないということが、この最後の晩餐の食事なんだということを覚えられたらいいかと思います。私どもは刷り込まれておりまして、先行しの食事というのはイエス様と12人の弟子たちの食事だと思うんですね。しかもですね、ユダヤの当時の食事の習慣とは全く違うですね、イメージで最後の晩餐を覚えているわけです。何だか一列に並んでイエス様が真ん中にしてという、そういう絵を見て刷り込まれていますから、それが12人が当たり前、弟子と12人が当たり前、しかもですね、一緒に座って、全然そんな生活習慣ではない形での場面を覚えていますけれども、そうではなくて、左をですね、お腹を横にして、横になって食べていくわけですし、そして本来の先行しの祭りの食事でありますと、家族と共にするということであります。でしかし、その先行しということの内容を受けつつですね、これは主イエスとその弟子たちとの最後の晩餐だったということを述べていくと思います。ですから一同というのは十二弟子たちのこと、もちろんイスカリオテのユダも一緒に調理に預かっているということをここで覚えておきたいと思います。でパンを取り賛美の祈りを唱えてこれを裂いて弟子たちに与えたと言われています。これも前のところでお話をしました。これはどういうことかというんですとですね、神を賛美して食事に預かるということですね。食前にですね、食事をいただくときにですね、これは神の恵み、神が私どもに恵みをくださって、その神を覚えて感謝しますということが入るということであります。で、この始まり、食事の始まりは感謝、神への賛美を持って始めるというのは、私どもとであまりそのことは変わりないんですね。でそのことで言いますとですね、まあちょっと先に言いますけれども、そのイエス様の言葉を飛ばしていますけれども、その後にですね、どういうのこれを取って私の体でやっているとこうそこに与えた後にですね、また杯より取り感謝の祈りを唱えて彼らにその杯を渡してみなさいというふうになっています。で実はこのですね、杯を取り感謝の祈りを唱えてという部分も、実は最初のパンを裂いて感謝の賛美の祈りをしてという対応しているんですね。対応しているってどういうことかと言いますとですね、ユダヤ人たちはですね、終わりにですね、ブドウ酒を飲むわけですけれども、ブドウ酒を飲んでそこの食事を終わりに際してですね、神への感謝をしたということにして、ですから食事を始め、賛美をもって神を賛美することをもって食事を始め、そして神への感謝をもって食事を終わる、これが当時の習慣だったということで、はい、これはとても示唆的ですね。何が示唆的かというと、私どもは食前の感謝しかあまりしませんけれども、ユダヤ人たちはですね、感謝を持って食事を始め、ね、感謝を持って食事を終えているということで、でこの感謝というのは何かと言いますとですね、最初のところは賛美と書いて、最後のところは賛美と感謝と書いてですね、でこれは同じだと思っていいかと思います。私どもがですね、感謝を表すというのはどういうことか。感謝を表すということはですね、神を褒めたたえることに他ならないということを覚えたらいいだろうと思います。神様、あなたこそ私どもですということは感謝であり賛美であり感謝なんだということを 覚えていいかと思います。でそういう意味ではですね、感謝というのは究極には神の賛美ということを持ってですね、感謝ということを覚えたいものであります。でこの食前に祈り食後に祈りという習慣は私どもは持ちませんけれども、その精神は大事だということを覚えなければなりません。でこれはですね、宗教改革者も大事にしたんです。で宗教改革の伝統の一つの大事な点はですね、自由なる祈りです。自由なる祈りというのはカトリック教会の場合は式文ですから、礼拝の中でですね、まあ、ミサの中でこう唱える言葉もあります。それはですね、全部基本文化が決まってるわけです。会衆がそこでですね、賛美するときもちゃんとその決まった言葉を言うし、そこでなされる祈りも決まった言葉によって祈りをなさるんです。で自由に祈るというのはプロテスタント教会の特色なわけです。でそういう自由な祈りということはですね、この食事の祈りの時にもですね、実は大変重んじられたんですね。ですから型通りのですね、食事をするときにそのこういうふうに祈るという見本があってというか、決まった言葉があって祈るというのはその儀式化された者たちの祈りですけれども、そうではない自分たちも心からの感謝、心からの思いをそこで祈ることが大事なんだということを思っていたんです。でそういうことで言いますとですね、とても印象的なのがルーターですね。ルーターはですね、実は私もそれを読んだときにびっくりしましたけれども、どこに本が行ったか忘れたので引っ張り出して見ることはしませんでしたけれども、ルーターはですね、食中の祈りをしています。食前食後ならまだ日差しがあります。我々はですね、日常は食後の祈りはしませんけれども、愛参会になるとさすがに教会では愛参会の終わりの祈りをしますから、そういう意味では終わりの祈りがあるわけですけれども、食中の祈りというのはさすがにすることはない。ところがルーターは食中の祈りをしています。でなぜそんなことが言っているか、まあ、分かるかというとですね、ルーターはですね、一人で食事をするということはあんまりありません。一人というか、まあ、妻がいましたから妻と二人でということはあんまりないんです。まあ書生さんに当たると思うんですけれども、要するに教会のいろいろな使い物あるいは育っていくルーターは自分でですね、その牧師たちを育てていかなきゃいけませんから、そういう人たちとも食事をしたんです、ね、そういう卓上コロッというのが残っている。それが日本語になって翻訳されていますから、それは読むととても有益ですけれども、そういうのを見ると出てくる。でそういうところではですね、魂に触れ合う親しい語らいがなされますから、そういう語らいの中でですね、印象深かった言葉が書き留められて本になったんですね。でそういう意味ではですね、そのとても有益な一点だと思います。でそのように食事の時はですね、親しい魂における交わりという大事なそういうものとして教会というか、こういったものに親しい、そういう中でですね、まさにですね、時々その言葉の時にですね、感じる食事の中で感じた時々に祈ったということを意味しているわけです。それが食中の祈りで、はい。で我々はそうは言いますよね、これが美味しいか美味しくないか、作った人に強要されて美味しいって言ったら、美味しいって言わないとこれは大変になることになります。まずいって言うとちゃんと言ってよって言ってまずいって言うとそれは大変なことになります。その時にですね、これがですね、その美味しいっていうことをその人に伝えるというよりもですね、そこでですね、ああ共にこうして豊かな美味しい食事に預かれたことをってその時にふと思って神に向かうとするなら、それはとても豊かなことだというふうに思っていいのではないでしょうか。でそういう意味でですね、食中の祈りもすごいなと思う、はい、でそういうことからするとまさにですね、祈りに際この食事の際にですね、まさに繰り返し祈りがなされている、それがですね、まさに宗教改革者の生活だったということを思うときに、キリスト者の生活というのは何かというと、そういう祈りの生活、そして祈りの生活というのは何かというと、神への賛美、それで神への感謝の生活、 それが宗教改革者の、宗教改革の伝統を組むキリスト者の実は生活なんだということをですね、この改めてですね、この食事の際に始めも終わりも祈っていくということをしてですね、私は覚えて良いのかと思います。食事をしながらこの人は何考えてるんだ、全然ないんですよね。そうではなくて、そこでですね、神様を感謝します、そういうそれほどにですね、実は神へと心を向かっているということを覚えられれば幸いだろうと思います。で、それはどういうことを意味しているかというとですね、それほどまでに子供のとこ祈れるということは、そこでですね、神が共にいますという感覚がそこにはあったということです。で、食事に関して覚えているということは、実はそれは親しい交わりですけれども、その親しい交わりに実は神が望んでおられる。そしてこの食事は単に家族とのあるいは親しい者とのあるいは大切な人たちとの食事というだけではなくて、神と共にそこに食事をしている、神と共に食に預かっているのだということを覚えてよいかと思います。 ですからその食事の席の中心にあるのは神なんですね。そういう感覚が、そういう食前食中食後といういわれるお祈りということによって表されているというふうに言っているかと思います。神が共にあってくださるという感覚があるから、そこで子供とく祈れる。神が共にいてくださると、そこに実感しているからこそですね、子供とに祈れるということが起こる。で、それがですね、まさに私どもにとっての生活なんだということを覚えているかと思います。だからもちろん日本の食生活と当時の食生活は違います。また外国の人たちとの食生活は違います。で、まさにですね、そのあまりくちゃくちゃとおしゃべりをしてっていうのはもともとは日本では進められなかったわけですから、そういう習慣からすればですね、長い時間かけて食事をし、おしゃべりをしているというのはとてもですね、感覚にないことかもしれません。しかしだんだんそういうふうにもなってきていると思いますが、そういうですね、中にですね、そういう長くその触れ合いながら、まさにそういう意味では共同体ということでしょうけれども、触れ合いながら、働きながら食事をする、その時に、ね、そういう中にですね、実は神共にいますという感覚は私どもにとっても大切だということをですね、覚えられれば幸いだろうと思います。で、言われます、取りなさい、これは私の体である。で、通常の感謝を賛美して食事に預かる、通常ので通常のですね、食事と違うところは何か、それがこの言葉ですね、取れ、私の体であるという、そういう言葉、これが実は、通常にはない言葉になります。で、イエス様は、主イエスはですね、ここでこれは聖餐に通ずる言葉でありますけれども、ここで私の体であると言ってくださっています。この私の体というのはどういうことかということであります。で、これはですね、文法上のことで言うと、欧米の文学で言いますとですね、これはアラコの先行形文言葉を使っていますから、実はそういう中で分析してはいけないんですが、分析するとですね、これはであるですから、で、英語で言うと is にあったわけですね。何々は何々だっていう形になる。で、翻訳しようがないからそうしてるわけです。で、そういう言葉の感覚ではないんですね。で、そうしますとですね、これは体ですから、パンが、これってパンですか。パンが私の体、私の肉であるというふうに解釈になる。で、そういうことからパンがですね、そう宣言することによって、これは生産の時に宣言をいたしますけれども、宣言することによってそのパンという物素がですね、私の体であるというその神の言葉、イエス様の宣言をもってですね、そのパン、体という実体に変化するというふうな解釈をすることをしている者たちもいるわけです。簡単に言うと実体変化をすると考えたんですね。で、これはカトリック教会ですけれども、そこに我々との違いがあります。 アズリ教会はパンがこれが私の体であるということによってパンが実体化をしてキリストの体そのものになると考えました。考えてそういうふうに宣言しちゃう。それでですね、そのパンをいただくときにキリストをいただくんだという感覚になる。だから生産は大変ですよ。なぜ大変か、こぼしちゃいけないんですよ。そうだ、イエス様の肉をまさかこぼしちゃうなんてとんでもないことで、それはですね、汚くなるからいけないっていうんじゃないんですよ。そういうものをこぼすこと自体がそれはものすごい罪悪になるということで、はい、そんなことをやっちゃったもんですから、その後のもっとひどいのがブドウ酒ですよね。ブドウ酒、これは私の血であるでしょ、血潮です。そうすると実体変化してキリストの命に変わる。でそれをこぼそうと大変です。でそういうことの実体変化ということを考え出したもんですから、生産の預かり方が変わってしまいました。別にその批判をしているつもりはなくて、そういう歴史的経緯だということで、これ健康になるということなんですけど、どういうことかと言いますと、そうしますと子どもたちはやっぱりですね、ブドウ酒ですからこぼすこともあるんですね。こぼすのは大変です。だから小さいそれを舐めなきゃ、床を清めなきゃ、そんな尊い血を。それでどうなったかというと、子供には生産が預かれなくなる。大人でも危ないですから、危ないですから、生産をするときパンだけにしたり。しかもですね、皆さんは経験はないですが、カトリック教会の場合にはちゃんとみんな生産の前に出てくるんですね。出てきてどうするか、口を開けるわけ。口を開けてその口に虫歯あるかどうかってかって検査するわけではないんですけれどもその口の中にですね、この、皆さんで言うと薄っぺらい塩線みたいなパンをですね放り込むわけですね。でまあそれは一種生産はよろしくないというので、どうするかというと、ここにですね、ブドウ酒を入れた器の中にですね、そのちょっと浸して、ちょっとだけつけて、ポンと放り込む。それで二種生産。その間、神父は何をしているかというと、神徒の代わりにずっと飲んでいるんです。だから、カトリック教会はアル中の差し支えになる。それでダルクができた。そんなに作ってまあ、それは実際がそうだというだけの話ですよ。で、まあ、そういうふうにですね、まあ、たっぷりブドウ酒を飲みたいときには資産になったわけです。別に皮肉でもなくそういう人もいるから、それはそれで大変だろうと思いますが、でそういうふうにですねしたのですから、生産が誰でも預かるというわけにいかなくなったんですね。それで本来は幼児洗礼を受けようと何を受けようと洗礼を受けたということでですね、初代の教会はですね、全ての子供たち、全ての者が洗礼を受けた全ての者が生産に預かっていた。でそういうことを実体化というようなことを言い出しましたので、全ての者が生産に預かるということではなくなりました。で この生産に預かるという意味はまた全然違う。プロテスタント教会にとっても課題です。なぜ課題かというと、本来生産というのは洗礼を受けていた者が全ても預かっていたんですが、プロテスタント教会もですね、洗礼ということで問題になるということと、生産というのを預かるということで問題になっている部分があるんですね。で、カトリック教会の流れを組んでいますから、プロテスタント教会はですね、西方のキリスト教の流れなんです。ですからカトリック教会の流れを組んでいる。で組んでいますから、プロテスタント教会もですね、まさに子どもたちには生産に実は預からせないという伝統を持っている。で本来は預かっていいはずなんです。歴史的に言えばね。ところが、それでですね、特にバプテスト教会なんかはそうですけれども、そればかりではなくてですね、信仰というのは自覚ということを大事にします。信仰の自覚ということを大事にしましたから、どうなるか、自覚なくということを許さないわけですね。そうしますとですね、幼児洗礼は否定されるということになります。どこで自覚するのか。で、それはそれで問題なんです。幼児で死んでしまった人は救いの印を受けていませんから、救われるかどうかは分からないということになります。で人間の意識がですね、意志がその神の頻度的にも洗礼に優先させるような形になっているところの問題がある。でそれについてもやはりそうではないだろうということを考えるわけです。 でそれで何が問題かというとですね、政策のところでの問題は実は信仰告白を済ませないと制裁に扱わせない、やっぱり自覚を持って扱うべきという形でですね、そういうことを他のプロテスタントとかも重んじたわけですね。でそこに問題がある。それはまあカトリック教会もやはり献身令、信仰告白にあったのが献身令ですから、受けてから制裁に扱うわけです。でそこで問題があるのはどういうことかというと、洗礼という日々の出来事が人間の信仰の告白、自覚 に勝っているかどうかということの問題性が残っているということです。ですから、まだプロテスタント教会においては、私どもの教会においても課題がある。それは、幼児洗礼は聖餐に預かれないのかという課題がある。幼児洗礼であっても、実は聖餐に預かれる。それが歴史的な経緯であるということを、私どもは実は課題として持っているという。はい、ですから今後ですね、生産という時に後々その部分が実は課題になる、私どももそういうことを迫られる時が起こるというふうに思っていいかと思います。まあそんな私の課題ではないので、皆さんの課題でもないので、私の課題である皆さんの課題なんですよ。でも差し迫った私の課題だと、差し迫った皆さんの課題でもないので、そのことがそういうのがあるなと思っておいたらいいかと思います。 ですからこれは私の体であるといった時に、このパンという物素が、ね、実体、キリストの体に実体変化するということを、この戦後の芸の言葉の中ではそういうニュアンスを持っていませんか。この言葉そのもの、イエス様が語った言葉そのものはですね、パンイコール会社の体ということを意味するものではないということで、じゃあこの私の体とは何かと言いますと、私自身、そこに私自身の臨在があるということを言っている、私の人格がそこに望んでいるということを言っている、私の全存在がここに、この生産に扱うことによってそこに私の全存在がここにあるんだよということをイエスが言っているんだということです。ですからそれをもうちょっと言いますと、どういうことかというとですね、まさに聖餐に預かることによって、主イエスとの、まさに主イエス、キリストが生ける主イエスがご自身がそこに臨んでいてください、その生ける主イエス、キリストの臨在に預かる、まさに臨在しておられる主イエス、キリストとの交わりを、命の交わりをそこに与えられているということが、このこれは私の体であるという言葉の内容になっているんだということで、はい、で生産ということをそこに考えるときに、まあ私のは記念としてという言い方をしますけれども、それも本来はですね、そのプロテスタント教会とカトリック教会の生産論争の中で出てきた言葉です。でそれもとも大事です。でまあ、記念とするというよりもですね、まあ、正確に言えば想起する、これはまさにその聖餐に預かることによってですね、イエス様が弟子たちと聖餐を分かち合ったそのことを想起する、想起することによって、まさに主イエス・キリストがそこに臨在してください、その主イエス・キリストとのですね交わりに私どもが、しかも全存在における交わり、命における交わりをそこにいただいている、それがですね生産の恵みなんだということを思っていると思います。で、そういう意味で私どもは生産を受けるのと、主イエス・キリストとの命の交わりをいただいているのです。そして主とのまさに命なる交わり、まさしくそういうですね、その交わりによって私どもは存在を新たにされている。で存在を新たにするということは、この今年の最初に言いましたように関係を新しくする、私どもは自分の存在はどういうふうに新しく感じるかというとですね、関係を新しく持つことによって自分の存在を新たに認識するんですね。ですから自分で、ね、何の関係を持たずにですね、自分で私は今日からこんな人間になりますと言ってそんな存在になることはない。 まあね、献身願望というのは日本人にありますから、忍者以来、忍者がついにはですね、ウルトラマンになる、今は何レンジャーですか、知りませんけど、仮面ライダーに 何レンジャーになるんでしょ。じゃあ、もともとは忍者の世界ですよ、変身の世界です。で、それから、まあ、ずっと変身願望があるわけですから、自分が違うものになりたいという願望があるわけです。で、しかし、自分たちが今日は私はこういう人間になりましたと言ってですね、喋り出したらどうでしょう。今日は立派な病名がつきますね、多重人。それではダメなの。で、存在がですね、そこでですね、きちんと新たにされるということは、新しい関係の中で新しくその存在を見出すことになるんです。それが存在を作っているんです。そういう意味ではですね、まさに主イエス・キリストとのまさにそこで交わりを新たにすることによって存在を新しくする、それがまさに聖餐における一つの恵みの出来事であるということをここで終わったらいいだろうと思います。ですから、キリストの臨在にあたる。そしてキリストの、まさに全キリストとの全存在をかけてのまさに交わりをいただくわけです。それがこの聖餐のパンを扱っているという恵みの出来事なんだということを覚えたらいいだろうと今日思います。で、私どもはですね、実は主との生ける交わりに入れられているのです。そしてその聖餐は生ける交わりにあることの印、あることの保証となっているんです。ですから聖餐に預かるためにこのためにですね、私どもは保証をいただいて、あ、常にキリストの交わりのうちにあることを保証いただいて、そして交わりにあることをそこにですね、確信することを許される、そういう恵みの出来事なんだということを思っているかと思います。さらに主イエスはですね、その恵みを語ってくれるのをそこにくださった後に、杯を取り感謝の祈りを唱えて彼らにお渡しになった、彼らは皆その杯から飲んだというので、はい。そしてその飲んだことに関して、これは多くの人のために渡される私の血、契約の血であると言っております。ここでですね、まあ、順番から言いますと、まずは飲んだということですね。で、パンをいただいてみんなが飲んだ。このそこにいる人は誰かということをもう一度考えてみてください。一人にはイスカリオテのユダです。彼は主イエスを引き渡すのです。じゃあ他の人はペテロが代表とすれば、ペテロであり、ヨハネでありって言って、アンデレでありって出てくる。で、彼らはどういう人たちでしょうか。これからゲセマネの祈りになるわけです。その時に出てくる彼らは眠っていたんですね。イエス様に怒られた。で、ついには最後イエス様の逮捕の森にはどうなったかということはですね、逮捕された時にはみんな逃げていたということは、一人は引き渡す、他の人たちはイエス様にのその逮捕と十字架に耐えられずに逃げ出したものの集まりなんです。立派な人は一人もいませんね。喜んでる場合ではないんですけれども、立派な人は一人もいない。要するに主イエスを裏切、主イエスを見捨て、そして主イエスとの関係を否定した人たちです。そういう人たちがファンに預かり、その杯に預かっている、すごい出来事であります。で、そこでですね、言われているこの祭壇に預かっているのこのように言われる、多くの人のために流されるという言われます。私の血であるという。で、12人という限定なんですけれども、同時にですね、これからこの私が血が流す多くの人たちのために、これは十字架の出来事、十字架における血潮を流すという、その十字架の死の出来事、贖いとして命をもっての贖いとしての死の出来事を語っているわけですけれども、それは全ての人のためだと言っているわけですね。全ての人のためというのは何をしているか、弟子たちを含めて、そして弟子たちがそれに預かる、それは弟子たちは象徴的。なぜ象徴的か、死を引き渡し、恨みに見捨てた すべてのものたちのために、それがこの聖餐だと意味しているからであります。すごい出来事です。で、多くの人というのは、これも先生の言葉の意味でありまして、多くの人という言葉によってすべての人のことを言い表している。私どもはですね、多くの人というと例外もいるんだろう、預かれ、少数者もいるんだろうって考えるんです。で、この多くの人のためにっていう時に、まあユダなんかは俺に入らないんじゃないかなって勝手に考えることも可能なんですけど、そういう意味じゃない。この多くの人っていうことは全ての人のためにという意味の言葉なんです。全ての人のために私の血を流す、私は血を流さなくなると言ってくださっているので、はい。で、そのことを思うときに、まさにこの12人の弟子たちがこの食事に預かっているということは大きな意味があるという、彼らは誰一人として主の聖餐にふさわしくはないのです。誰一人としてふさわしくないにもかかわらず、まさに主は彼らのために血を流し、彼らのためにまさにご自身の命を持ってまでして会わないといけません。そういうそれほどまでに、まさにですね、彼らをですね、ご自身の友としておられるという、ヨハネによる福音書は、友のために命を捨てる、それが最もまさに友であるという、それほどの友である、それはイエス様が友であるということを言っているわけですね。まさに主イエスキリストは裏切りでしかないもの、そして見捨てるものでしかないもの、そしてですね、逃げ去っていくようなそういうものを友としてご自身を捧げてくださっている。大いなる敵であります。で、そうであればユダが、そしてペテロが、その逃げ去るような見捨てるような、そういう弟子たちがその聖餐に預かっているということは、私どもにとって有意義なのか、私どももまたある意味でですね、従いきれないことです。ある意味で裏切っており、見捨てており、そしてまさにですね、逃げ去っているものなんです。そういう私どもこそがですね、そこに聖餐の恵みに招かれているし、預かるものとされているということは、この弟子たちが預かっているということによって鮮やかにされている。まさに私どもがその中の一人であるということを指し示していることに他ならないということを、こうやって言うか思います。ユダがいるということが幸いなんです。だからこそ私もまた主の晩餐から漏れることはないからです。あなたはふさわしくないと言って主の晩餐から私もはち飛ばされはしないんです。もちろん自ら預からないと言ってだからこねる子もいるかもしれませんけども、しかしイエス様が外しておられるのではないのです。そういう意味ではですね、ユダがあるというのは、それの中に私もまた自らを見出して良いということを意味している、そのことを指し示しているということを思って良いかと思います。だからといってイエス様を引き渡したり裏切ったりしていいんだという意味ではありません。その責任は負わなくてはいけない、その責任を負うことの辛さをイエス様は嘆いてくださっていますけれども、その責任は負わなきゃいけませんけれども、しかし招かれているし、その席からまさに閉ざされてはいない、閉ざされてはいないということが重要であります。ところでイエス様がそこまでですね、ご自分の命まで与えてくださって多くの人々の贖いとなります、友となってくださるということをそこにお話をいたしました。で、その時にですね、友という言葉の、久々にいろんなことを読んでたら、あ、ちょっと面白いことを発見しました。友という言葉の定義を古代の人たちがしているんです、哲学者。どんな定義をしているか。友というのはですね、自分の決められていること、自分が人には言えないこと、自分の秘密の出来事を語れる相手が友になっているんです。あ、これすごいな。で、皆さんそれほどの親友をお持ちでしょうか。夫にも妻にも母にも親にも、また娘にも息子にも、 私の親密は一生というようなことはありませんか。まあね、小学校のまだ幼稚園や小学校のうちはいいかもしれませんけれども、そうなってしまうとなかなか難しいです。そう育っていくと、そうするとですね、本当に親しい友ではないと自分の打ち明け話ができない、そういうことを考えますとですね、その古代の哲学者たちがですね、友達とは何ぞやと考えてですね、秘め事を打ち明けることのできる相手、それを友と定義したということは素晴らしいことだと思います。で、そのことを本当に主イエスがご自身の命までもってして友となってくださっているという、あのヨハネの言葉は意味深い。何が意味深い。そうまでしてくださっている友と、まさにそこでほどまでの友はいないわけですから、親友とまでなってくださったその主イエスに、私もはどんな秘め事をも語ることができるということを意味しているからです。私どもは他人の秘め事に耐えられません。他人の秘め事にですね、耐えられるのは相当の人です。相当相手を愛さないとですね、その秘め事に耐えられないものです。ところが主イエスはですね、その人のために命までくださった、私どものために命までくださっている、そういう主イエスにですね、だからこそ私どもは全てのことを打ち上げることが可能なんです。全てのことをまさにつぶやきを語ることができるのです。それが実は私どもの友となってくださっているという恵みである。自分の決められていること、他には言えないこと、そのことを告白する出来事、告白する相手がいるということはどんなにか幸いです。そして主はそういうものと、私どもに対してそういうものとなってくださっているのだ、そのことを思ったときに私どもは祈らざるを得ないし、主と語らいをせざるを得ない、主との語らいを本当に喜ばざるを得ない、何よりもその主との語らいが慰めになるのだということを思っているかと思います。私どもはイエス様に対して自分の秘められたこと、秘密の出来事を打ち明けることのできる、それほどまでに信頼し、それほどまでに自分たちを愛してくださっている存在だと受け止めていく、そのことを含めて覚えているんだと思います。そのように覚えたら、私どもはイエス様との語らいが何よりも大事ですし、何よりも喜びですし、何よりも何とも言うか、そうであれば祈らざるを得ないのですし、主と語らいつつ生きざるを得ない、生活を過ごさざるを得ないのだということを思われたらどうかと思います。主イエスは罪人の救いの出来事、その秘密の出来事を私どもに打ち明けてくださいました。私どもまた私どもの秘めたることを打ち明けることができる、そのことを改めて感謝を持って覚えたいと思うものであります。そしてここで主イエスは宣言されており、私の地、契約の地である、命は命であります。私の命、多くの友達とのために流す私の命、あがないとなって私どもをまさに救い出す、そのことをもってですね、まさにこの主のあがないの出来事が何をすると言っているか、契約の印でもある。契約とは何かというと、これはイスラエルが契約の民です。イスラエルは、奴隷の民であったものがですね、まさに主イエスキリストによって神の憐れみによってエジプトから贖い出されました。そして贖い出されて、あなたは私の、あなたを私の民とするという言葉をいただいたんです。これが契約です。神の約束に預かったのです。ですから契約の民というのは神の民とされるということを意味しています。で、主イエスキリストはまさに罪なるものを贖うことに、でその罪とその贖いを通して神の民としてくださっているんです。ですから主イエスキリストを信じる、この聖餐に預かる時に、私どもは神の民としての印をいただく、神の民としてそこに新しく自らを覚える恵みをいただいているということに他なりません。 主イエスキリストはこの杯を通して、その命を通して私どもを神の民として贖い出してくださった。新しく神の民として私どもは創造されている。それがこの血による契約ということであります。そしてこの神の民というこの出来事は何を意味するかというと、ここで言われているように、そのイエス様の場合は一回的な出来事でありますから、それによってですね、終わりの日のその神の民としての完成を約束されているということでもあるですから、ここに言われているはっきり言っておくと、宣言してくださっていますように、神の国で新たに飲むその日までブドウの実から作ったものを飲むことはない。すなわちブドウの実から作ったものというのはブドウ酒を飲むことはないというものであります。要するに、これは終わりの日の神の国の完成です。神の民としてイスラエルがそこに完成を見るということです。でそれはまさに終わりの日の完成が出来ることでありますけれども、この今そのイエス様の贖いを受けたのは同時にですね、終わりの日の神の国の民として覚えられ、終わりの日の神の国の民としてですね、完成を見るのだということの保証をいただく、それがこの契約の地に預かっているという内容であることを示してくれているということで、はい、私も神の民とされているのです。そしてその神の民とされているというのは、終わりの日に完全な神の民として、完全な神の御国の一員として生きる、その約束をいただいているということなのであります。私どもは年老いて、そして死んでいくのではありません。そうではなくて、まさに死を超えて完全な神の民として完成を見る、それが私どもに与えられている約束であり希望なんだということを覚えたいと思います。日に日に老いが現実です。その老いの現実を日に日に感じていると、そこで日に日に感じているのです。まさに地上においては私どもはもはや地上に望みを置くものではない。まさに日に日に終わりに近づいていればいくほど、日に日に主の恵みによる完成に近づいているのだということを、そこに望み見てよいのです。そういう恵みがそこに約束として与えられているのだということを思ってよいのであります。日に日に衰えて日々完成へと向かっている、それが私に与えられている神の言葉、神の約束であると思います。祈ります。天の父なる神、私もはあなたが共にあってくださるという恵みを言葉としては知っていますけれども、その食事において日々の出来事によって自分に感じ取るには疎いものである。しかし改めて主がその血潮を尊き命を持って私のことはあなたは待ってくださっている、そこまでに親しいもの、私のに関してまさに関わっていてくださる、そして私のが親しく語ることを許していくか、そのことを改めて思って許されて感謝をいたします。私どもが自らの悲鳴の心をただあなたに語る、その恵みは与えられているということを覚えて、そこまであなたが共にいてくださるという、その恵みの出来事を覚えて、あなたへとあなたとの日々の語らいを豊かにそのことをさせてください。そのためにあなたが御言葉を持って臨み、聖霊を持って臨み、私どもの思いをあなたへと向けさせてくださいますように。あなたが今ここに私はいますと言っていてください。その礼拝を共にしていることを許されたことを感謝して、主イエスキリストの名によって祈ります。